特集、大切なあなたに知ってほしい子どもの権利。すべての子どもが将来にわたって幸せな生活ができる社会を目指して、国では日本国憲法および児童の権利に関する条約、通称子どもの権利条約の精神にのっとり、すべての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、子ども施策の基本理念などを定めた子ども基本法が令和5年4月に施行されました。同年12月に閣議決定された子ども大綱には、子ども真ん中社会について、すべての子ども若者が自立した個人として等しく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境などにかかわらず、等しくその権利の擁護が図られ、身体的、精神的、社会的に将来にわたって幸せな状態、ウェルビーイングで生活を送ることができる社会として明示しています。すべての子どもが生まれながらに権利を持つ。市でもこれまで以上に子ども施策を総合的かつ一体的に推進し、切れ目のない支援を進めていくため、子ども大綱の趣旨を踏まえ、さらにこれまでの子ども・子育て分野の計画を包含した富士見市子ども計画を令和7年3月に策定しました。この計画において、基本目標の一つ目に、子どもの権利擁護・意見の反映を掲げています。権利・人権は誰もが当たり前に持っています。一人一人が自分らしく幸せに生きるため、お互いの意見や気持ちを大切にしながら、家庭、学校、地域で安全に安心して生活するために必要なものです。3ページでは、子どもでも読みやすいように優しい言葉で説明していますので、権利を守るために何ができるかを考えてみませんか。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3773。 なお、本特集では子ども基本法の基本理念を踏まえて、ひらがなで子どもと表記しています。法令や固有名詞などを除く。写真が2枚あります。1枚目、説明。2人の男女の児童が部屋の中でパンフレットのようなものを読んでいます。紙面には文章と、ところどころにフワッピーの絵が描かれています。男子児童が文章を指さしています。女子児童はその指の先の文章を見ているところです。2枚目、写真の2人が読んでいるのは、子どもの権利ノート、富士見市子どもを守る地域協議会発行。説明、子どもの権利ノートの表紙部分の写真です。写真終わり。富士見市子どもを守る地域協議会。本市で暮らす子どもたちが安全に安心して生活できるように、子どもに関わる機関や団体が適切な連携と対応を行うための協議会です。6、子どもにはどんな権利があるの。このページは子どもでも読めるように優しい言葉で書いています。ぜひ大人の人と読んでみてください。このページの漢字にはすべてルビが振ってあります。世界中のすべての子どもが生まれた時から持っている権利についてまとめた子どもの権利条約では、大きく分けて次の4つの子どもの権利を守るように決められています。生きる権利。子どもは周りの大人に守られて安全に安心して暮らせる権利があります。どんな理由があっても、暴力を受けたりいじめられたりしていい存在ではありません。命が守られて安全に安心して暮らせること、叩かれたり ひどいことを言われたりしないこと、病気の時に病院などで手当を受けることができること、育つ権利、いろんな人との関わりの中で遊んだり、勉強したり休んだり、健康に毎日を過ごす権利があります。元気に健康に毎日を過ごせること、教育を受けられること、遊び、スポーツ、芸術などを楽しめること、疲れた時に休むことができること、失敗しても何度でもやり直せること、守られる権利、保護者の人や周りの大人の人に守ってもらえる権利があります。一人一人にそれぞれ違うところがあって、それぞれの良さがあります。ありのままの自分を大切にしてもらえる権利があります。保護者の人や周りの大人の人に守ってもらえること、一人一人に違いがあり、ありのままの自分が大切にされること、虐待、いじめ、体罰、差別などから守られること、辛く困った時には安心して相談できること、体や心が傷ついた時は回復するまで手当をしてもらえること、自分の気持ちを言う権利、自分に関係のあることについて教えてもらえたり、自分の話を聞いて大切に受け止めてもらえたりする権利があります。社会の一員として意見を言うことができます。自分の話を聞いてもらえること、自分の意見を大切に受け止めてもらえること、自分の意見は途中で変わったりしてもいいこと、自分のことについて教えてもらえること、みんなで話し合って決めること、考えや感じたことを自由に表現できること、仲間と社会の活動に参加できること、社会の一員として子どもの立場で意見を言えること、自分の権利もみんなの権利も同じように大切にしましょう。大人が守ることはもちろんですが、子どものみんなも自分の権利を大切にするのと同じように、他の人の権利も大切にすることで、みんなの権利が守られます。自分だけが良ければいいではなく、お互いに大切な存在として、思いやり、違いを認め合いながら尊重し合える関係を大切にしていきましょう。4人の男女の児童が丸いテーブルを囲んで話し合っている様子のイラストがあります。7. 大人の役割を考える。問い、子どもの権利を守るのは大人の役割。大人は何でも子供が言った通りにするの？答え、子供の意見をよく聞いて、何が子供にとって最も良いのかを一緒に考えることが大切です。子供の権利を大切にしようというと、すべて子供が言った通りにしないといけないのかと思う方もいるかもしれません。そうではなく、大人が子供の言うことをよく聞いて、何が子供にとって最も良いのかを一緒に考えることが、子供の権利を守ることにつながります。すべての子供が自分らしく健やかに成長するためには、家庭だけではなく、社会全体で支えていくことが必要です。子供の声や意見を聞き、子供の目線で子供たちにとって最も良いことは何かを一緒に考えていきましょう。チェック。子どもの健やかな成長を支援する場があります。NPO 法人やボランティア団体により、無料または定額で食事を提供する子ども食堂、学習を支援する学習支援教室、遊びの場を提供するプレーパークなどの子ども・若者の 居場所づくりの取り組みが広がっています。二次元コードがあります。写真、説明、男女の子供を中心にしてソファーに座る4人の家族、肩を寄せ合って話している様子です。写真終わり。自分が大切にされていないと感じて辛い時や悲しい時、あなたやあなたの家族、友達を守るために相談できる場所があります。あなたが通っている学校やよく行く病院などでも相談できます。大切なあなたが困っている時に話を聞いてくれて一緒に考えてくれる人は必ず近くにいます。相談場所一覧、富士見市子ども未来応援センター、電話049-252-3773、相談時間月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分、祝日年末年始を除く。親子のための相談ライン、雨季二次元コードを読み取り、または LINE 画面で親子のための相談ラインと検索し友達追加。二次元コードがあります。24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-078310、相談時間毎日24時間。子どもスマイルネット、埼玉県の電話相談窓口、電話048-822-7007、相談時間毎日午前10時30分から午後6時、祝日年末年始を除く。埼玉チャイルドライン、電話0120-99-7777、相談時間毎日午後4時から9時。富士見市教育相談室、電話049-257-5310、相談時間月曜から金曜午前8時30分から午後5時、祝日年末年始を除く。子どもの人権110番、電話0120-007-110、相談時間月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分、祝日年末年始を除く。埼玉命の電話、電話0486454343、相談時間毎日24時間。児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、相談時間毎日24時間。朝霞児童相談所、電話0484654152、相談時間月曜から金曜午前8時30分から午後6時15分、祝日年末年始を除く。8、町の相談パートナー、人権擁護委員を知っていますか？市町村の区域で人権擁護活動を行う法務大臣から委嘱された人たちです。本市は8人の人権擁護委員が市民相談や人権教室などをはじめとする人権啓発活動に尽力しています。任期は3年、再任課で、相談などの業務を行うにあたっては、関係者の秘密を守る義務があります。人権擁護委員制度について、詳しくはこちら、二次元コードがあります。市民相談、時、毎週木曜午前9時から正午、祝日年末年始を除く。相談方法、オンライン、要予約、電話、対面、市役所2階、第3相談室。相談員、人権擁護委員、行政相談委員。問い合わせ、人権市民相談課、 内戦272インタビュー。人権擁護委員として活動され、委員を代表して富士見市子どもを守る地域協議会代表者会議にも出席いただいている井上さんにお話を伺いました。人権擁護委員井上京子さん、上半身の写真があります。人権擁護委員の活動。私は平成29年に移植を受け、現在3期で活動8年目を迎えます。主な活動としては、当番制で市の市民相談、川越人権擁護委員協議会による特設人権相談で人権相談を受けています。また子どもとの関わりでいうと、市内学校での人権教室や人権の花運動、子どもの人権 SOS ミニレターへの回答を行っています。もちろん委員の仕事には守秘義務があるので、家族にも話せません。川越人権擁護委員協議会での研修受講も活動の一つです。協議会での啓発活動協調事項の18項目中2つ目に子どもの人権が挙げられ、子どもに特化した委員会も設置されているなど、特に力を入れて取り組んでいます。学校での取り組み。学校からの依頼を受けて実施する人権教室は、みんなに人権があり仲良くしようと伝える目的で行っています。人権擁護委員で選定した映像を見てもらい、登場人物の気持ちになって考えたらどう思う？ということを問いかけています。映像から知識を学ぶことで、相手の気持ちやどう対処すればよいか考えられる機会になればと、真剣に考えてくれる子どもたちの姿を見て思います。また毎年小学校2校ごとに子どもたちと一緒に花の苗の植え付けを行っています。命の尊さに気づき、優しさと思いやりの心を培うことを目的とする事業で、人権を大切にする心を育むための大切な機会になっています。子どもの人権 SOS ミニレター。小中学校にミニレターを置いており、川越人権擁護委員協議会を通じて相談の手紙が届きます。例えば、いじめられている本人からだけではなく、いじめを見た周りの子からも相談があります。家庭や学校以外に思いを伝えられる一つの選択肢になっていると思います。話をよく聞くことを大切に、人権相談を受けてすぐに解決できるということはあまりありません。相談を受ける上で大切にしているのは、とにかく話をよく聞くこと。親御さんから相談を受けることもありますが、やはりまずは話を聞くことが一番の仕事だと思って取り組んでいます。人権擁護委員の話をいただいたときは大変な仕事だと思いましたが、相談を受けるうちに全てのことが人権につながっていると感じました。8人の人権擁護委員が頑張っていますので、ぜひいつでもご相談ください。子どもへのメッセージ。あなたは一人じゃないんだよと伝えたいです。一人で一生懸命悩んでしまうかもしれないけれど、保護者でも先生でも地域の人でも相談してほしいです。大人へのメッセージ。子どもは守られて当たり前の存在です。どこまでも味方であることを伝え、相談してもらえる、信頼してもらえる大人になってほしいです。
9. 子どものための各種月間のお知らせ。子どもの夢つなぐ市民運動富士見。10月は子どもの夢つなぐ市民運動富士見協調月間。子どもたちが生まれ育った環境によって現在も未来も左右されることなく、夢や希望を持って健やかに成長できるまちづくりを目指して、企業や事業所、地域団体、 行政が一体となって子どもの夢つなぐ市民運動を富士見に取り組んでいます。子ども服や食料品の寄付、活動場所や物資倉庫などの場所の提供、ボランティア活動などをしていただける方、サポーターを募り、それぞれを必要としている方につなぎ活用する運動です。詳しくはこちら、二次元コードがあります。富士見市子ども未来応援基金への寄付、基金を活用し子どもや若者の居場所づくり事業を行う団体に対し補助金の交付を行っています。皆さんからのご寄付が子どもたちの未来を応援する大きな力となっています。この寄付は所得税、法人税の優遇措置が受けられます。二次元コードがあります。里親について考えてみませんか。10月は里親月間。さまざまな理由で家族と離れて暮らす子どもは埼玉県で約2000人。18歳まで、必要に応じて20歳の子どもを家庭に迎え入れ育てていただくのが里親制度です。すべての子どもたちが愛情やぬくもりを感じながら育つことができるよう里親家庭を増やす取り組みを進めています。埼玉里親子ども広場、二次元コードがあります。県ホームページ里親入門講座のご案内、二次元コードがあります。里親の種類、養子縁組里親、将来的に養子縁組を希望し養子縁組の必要な子どもを養育する里親、養育里親、養子縁組を目的とせず一定期間養育する里親、上記のような養子縁組や長期間の預かりだけではなく保護者の病気や入院などを理由とした数日から短期養育もあります。ストップ児童虐待。11月は児童虐待防止推進月間。虐待は子どもの心身や発達に深刻な影響を与えます。保護者、親または親に代わる養育者が子どもの心や体に傷をつけ子どもの健やかな発育や発達に深刻な影響を与える行為で子どもの権利を侵害します。愛情に根ざしたしつけのつもりでも現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば虐待にあたります。子どもの心身への影響。虐待は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼします。幼少期につらい体験をすることで脳が傷つき将来心身の成長や発達に影響が出ることがあります。子どもを虐待から守るために、心配な状況を発見したら迷わず児童相談所や市役所へ相談してください。相談者が特定されないよう秘密は守られます。また虐待のことで悩んでいる子ども自身や保護者の方からの相談も受け付けています。もしかして虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、24時間対応、近くの児童相談所につながります。こんなことはありませんか？子どもに不自然なあざや傷がある。服がいつもひどく汚れている。いつもお腹を空かせている。大人の怒鳴り声や子どもの泣き声がよく聞こえるなど。緊急の場合は迷わず110番。その他の通告・相談窓口。朝霞児童相談所。電話048-465-4152。月曜から金曜、午前8時30分から午後6時15分、祝日、年末年始を除く、 富士見市子ども未来応援センター電話 049-252-3773 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分祝日年末年始を除く埼玉県虐待通報ダイヤル電話#717124時間対応東入間警察署電話049-269-011024時間対応特集終わり。